広報伊万里第683号2011年1月号です。新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。元旦の朝は一面の雪景色でした。新しい年にふさわしいすがすがしい幕開けでしたね。皆様お変わりございませんか。今月の表紙は昨年広報伊万里を飾った皆様の笑顔で干支の文字うを表しています。嬉しい笑顔、優しい笑顔、楽しい笑顔ばかりです。素晴らしい笑顔に今年もいっぱい出会いますように。今月の主な内容、新年の挨拶、特集きらり地域の元気、インフォメーション伊万里、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、スポーツ、暮らしのチャンネル、往生屋に伊万里鍋島の花が咲くとなっています。
塚部義和伊万里市長年頭のご挨拶です。明けましておめでとうございます。市民の皆様におかれましては、希望に満ちた新年をお迎えのこととお喜び申し上げます。昨年は市民の皆様の温かいご支持により、4月に行われた市長選挙におきまして、3期目の市政運営について負託をいただき、改めて市長としての使命を見つめ直し、真に豊かで自立した伊万里市の創造に向け、これまで築き上げてきた信頼関係のもと、和の心を持って市政運営に取り組んでまいりました。また地域主権の考えのもと、地方の実情に応じたきめ細かな行政サービスが求められる中で、市民の皆様との共同によるまちづくりにより、人、産業、地域の3つの元気を作り出すための礎を築くことができた年であったと思います。中でも独身の皆様の結婚を支援するため、昨年4月に設置した婚活応援課は、ユニークな取り組みとして全国的に注目を集め、武雄市との婚活おむすび協定の締結をはじめ、民間団体などにも協力いただき、出会いの場の提供などを行ってきたところであり、多くの幸せなカップルの誕生を期待しています。また市町村合併に代わる新しい連携として、地域医療の充実などを中心とする有田町との定住自立圏構想の取り組みを進めたほか、市民図書館の開館15周年にあたり、子ども読書の街宣言を行い、うち読の推進など、子どもの読書への関心や理解を深めるとともに、改築工事を進めてきた国見中学校の校舎が完成するなど、教育環境の整備を図りました。市政発展のための重要施策として取り組んでいる伊万里湾開発については、伊万里港が全国103の重要港湾の中から43箇所の重点港湾に選定されたことにより、国による今後の集中投資が可能となり、大型化するコンテナ船に対応するための水深13メートル岸壁の整備など、成長著しい東アジアに向けた国際物流港としてのさらなる飛躍が期待されます。さらに戦後数十年もの間、処理することができなかった山城町浦野崎地区の埋め立て免許執行地、 河原瑞雄選手跡の一部についても解決に向け大きく動き出すことができたほか、市政始まって以来の大型事業として海を締め切りダムを作った第4工業用水道が完成するなど、将来の伊万里市づくりに向けた基盤整備を進めることができました。平成23年につきましては、本市を取り巻く経済情勢は世界的な景気後退の中、円高やデフレなどの影響により依然として厳しい状況にありますが、活力あふれ安心して豊かに暮らすことができる都市を目指し、各種政策を推進してまいります。まず市民の皆様の命と健康を守ることを目的とする新統合病院については、多くの皆様から地域医療を守る要望を受け、昨年7月に建築工事に着工したところであり、本年12月の開院を目指します。また県西部地区4市5町により松浦町に建設を行う広域ごみ処理施設の整備の一層の推進を図ります。さらに福岡都市圏への移動時間を大幅に短縮する西九州自動車ゾーンについては、唐津伊万里道路が来年3月に北畑インターチェンジまでの開通が予定されており、市内工区においても一層の事業促進を図ります。また昨年4月の土砂崩れにより通行止めとなっている国道498号中田地区の早期復旧を促進するとともに、10年の歳月をかけた大坪バイパスが3月に開通することから、関係する幹線道路である県道黒川松島線バイパスや臨港道路七つ島線の整備など、関係機関と連携し一日も早い実現を目指します。これからのまちづくりにおいては、市民の皆様と行政とが協働し、それぞれの立場で役割を積極的に担いながら、地域のことは地域で決定していくことが望まれるため、各町におけるまちづくり活動をさらに活性化していただくとともに、少子高齢化や人口減少社会などの課題に機敏に対応した政策を展開し、活力あふれ人が輝く安らぎの町伊万里の実現に全力を傾注していく決意ですので、市民の皆様のなお一層のご協力をお願いします。以上、塚部市長のご挨拶でした。
特集きらり地域の元気。地域の個性や主体性が求められる今、まちづくりは参加から参画、共同の時代へ。伊万里市は各町各地区の公民館単位でまちづくり運営協議会を組織し、自主的に自分たちの地域を考え決定し行動しながら地域づくりを行う地域の元気推進事業を19年度にスタートしました。さまざまなアイデアで元気な活動を行っている取り組み事例にスポットを当て、自分たちの住む地域を明るく活気あるものとする共同のまちづくりとは何かを考えます。参加と参画の違い。講演会やイベントなどへの単なる参加に対して、参画は計画段階からその企画立案実施評価について意見を出し行動に加わることを言います。より良いまちづくりのためには、地域に住む私たち一人一人の参画が必要なのです。また地域の未来を考え、市民市民団体や企業行政などが知恵を出し合い、対等な立場で役割分担連携協力していく、これが共同なのです。これまでは 道路整備や公園管理などあらゆる公共サービスは行政が行ってきました。しかし社会情勢が目まぐるしく変化し、市民ニーズが多様化高度化するに従い、そのすべてを行政だけで対応することが難しくなってきました。また地域の課題が複雑深刻になってくるにつれ、市民の努力だけで解決することも困難な状況にあると言えます。市民、市民団体や企業、行政など様々な担い手がそれぞれのできることを積み重ね、問題に対処することが求められているのです。市民と社会の関係。一人一人の市民は有権者、納税者として行政に、労働者、消費者として企業に、会員として市民団体に、それぞれ密接な関係を持ち、その中心にいます。市民がその社会の在り方を決める権利を持ち、社会の課題を解決する責任があるとも言えるでしょう。伊万里市では市政50周年を契機に、自らの町を自らの手でという市民活動が活性化し、市民と行政との共同による事業が広く展開されるようになりました。さらに市民と行政が共同して町づくりを行う市民参画型社会システムを築くため、18年に伊万里市民が主役の町づくり条例を制定。その共同理念をもとに、翌年地域の元気推進事業がスタートしました。元気な地域はそこに住む人と地域が活発に活動しています。この事業はそうした活動を再構築し、地域の身近な課題はそれぞれの地域の特性を生かし、地域住民自らの手で解決する自主的自立的な地域コミュニティづくりを目指すものです。地域の将来像を住民の総意で描き、地域内の各種団体、企業などで構成されるまちづくり運営協議会を各庁、各地区、公民館単位で組織し、地域の課題、資源を洗い出し、課題解決のための実践活動を展開。住民自治の意識を高め、生き生きとした元気な地域づくりを推進しています。地域の元気推進事業制度。取組地区。19年度からモデル地区として波多津町と二里町、20年度から推進地区として牧島地区、立花地区、黒川町、東山城町、山城町、21年度から大坪地区、南波多町、大川町、22年度から伊万里地区、大川地町、松浦町、現在市内全13地区で展開されています。取り組み内容。1、まちづくり運営協議会の組織化。2、地域のまちづくり計画おおむね5年を作成。3、計画に基づく実践活動。まちづくり運営協議会の運営委員会は、地域活性化部会、青少年育成部会、健康福祉部会、安全安心部会、伝統文化部会などとなっています。行政の取り組み内容。財政的支援。地域の元気計画策定交付金や地域の元気チャレンジ交付金など交付金を創設。人的支援。地域支援士職員制度。地区ごとに5人以上の市職員を公募により地域支援市職員として選任し、リーダーを中心に連携して組織づくり、まちづくり計画書策定、実践活動などに参画支援します。これからのまちづくりのポイント。市民ができることは市民が行う。市民ができないことは市民団体が行う。市民団体ができないことは行政と共同して行う。この市民団体とは、市民活動団体や 地域、地域団体を言います。地域の元気推進事業モデル地区の協議会会長に聞きました。畑津町の井出武明会長は、県内外の道の駅を視察し、関係機関と連携を図り、19年7月、畑津ふれあい広場のオープンにこぎつけました。爽やかな潮風に吹かれての海鮮バーベキューは、市内外から訪れる観光客に大好評です。その後、農産物直売所のリニューアルや、畑津町歴史民俗資料館がオープンしました。畑津町辻のあぐり山山頂に、戦時中敵の襲来に備え上空を監視した監視哨があります。この貴重な戦争遺跡を後世に伝えるために取り付け道路を作りました。山頂からは北西にいろは島、遠くには高島肥前大橋が見えます。畑津の新たな名所にしたいと思っていますと話されました。二里町の吉富信勝会長は、年々拡大する竹林から里山を守るため、住民の手で炭焼き窯を整備しました。窯の温度や乾燥具合、材料の太さ、気象条件などによって同じ炭ができることはないと言われる難しい炭焼きですが、孟宗地区の伐採から加工まで炭焼き作りを通して、高齢者や団塊の世代などのやりがいも生まれています。また炭焼き作業を町内の小学生に体験してもらうことで、自分たちが住んでいる地域への愛着が生まれるとともに、世代間の交流の輪が広がっていますと話されました。この他の地域の元気を紹介します。牧島地区菜の花祭り、立花地区国際交流理解講座、黒川町夢岬クロスカントリー、東山城町横笛マイスターゼミナール、山城町史跡探訪イン山城、大坪地区子育て親育て事業、南畑町食育推進事業、大川町歴史ふれあい広場の活用、伊万里地区大川地町松浦町は住民アンケートをもとに地域の課題を洗い出し、今後のまちづくりの方向性と実践活動を定めた中期的なまちづくり計画書を策定中です。あるもの探しへの転換、地域にないものを追い求め、豊かさを得ようとした従来のまちづくりは、地域が本来持っているあるものを見失い、忘れ捨て去ったものでした。地域住民による持続可能なまちづくりが急務となっている今、地域のあるものを見つめ直し、もう一度取り戻そうという試みが必要です。地域住民や地域にとって本当に必要なものとは、次の世代に残すべきものとは何なのか、あるものを生かしながら地域で生活を創造していくとはどういうことなのか、そうした地域の在り方を探るために、今自分たちの足元を見直し、次の世代により良いものを残すため着実な動きを作り出していきましょう。特集最後に、男女共同まちづくり課小島律課長に聞きました。今回取り上げた事例はほんの一例ですが、地域を思う熱意や行動が地域を元気にし、市全体の元気につながっていくものと確信しています。今後さらに地域の声を大切にし、地域の元気推進事業に反映させながら支援し、共同のまちづくりの実現に向けて市民の皆さんと一緒に頑張っていきたいと思いますと話されました。以上の問い合わせ先、男女共同まちづくり課、電話 23-2115。
インフォメーション伊万里、伊万里有田地区医療福祉組合では、今年12月の会員を目指して建設を進めている 仮称伊万里有田地区統合病院の名称を募集します。地域の皆さんに末永く愛され親しまれる病院となるよう素敵な名前をつけてください。応募資格、伊万里市及び有田町に住所を有する人または勤務している人、応募点数1人につき3点まで、締め切り2月10日、商品は名付け親賞1人1万円相当の地域の品物、その他5人に2000円相当の記念品を贈呈。詳しくは伊万里有田地区医療福祉組合電話46-2014までお尋ねください。11月22日のいい夫婦の日、伊万里市は武雄市と婚活おむすび協定を締結しました。両市の婚活支援事業にはそれぞれ約100人が登録していますが、お互いに連携した事業を行うことによって出会いの機会が増え、カップル誕生の可能性が高まるものとして期待されています。問い合わせ先、婚活応援課、電話 23-2950。 伊万里市など県内西部の自治体と県税事務所による合同購買会を15日開催します。当日は市税などの徴収のために差し押さえた家電製品や日用品類など約300点を購買します。印鑑など必要ですので、詳しいことは税務課収納対策室電話 23-2152 までお尋ねください。伊万里市では市民の皆さんとの共同によるまちづくりを推進するため、地域活性化に向けた情報収集や知識習得などを目的とした研修会へ参加する市民を募集します。まちづくりや地域おこしなどに意欲がある人の応募をお待ちしています。締め切り20日。詳しいことは男女共同まちづくり課電話 23-2115 までお尋ねください。塚部義和伊万里市長の市長雑感祈り。大晦日から元旦にかけて一日で年が変わるとまた新たな気持ちになります。新年とはそういうものなのでしょう。私の大晦日から新年にかけての行動は、紅白歌合戦が終わったらすぐ市内2カ所のお寺を回って除夜の鐘をつき、その足で市内2カ所の神社で初詣を行うスタイルです。人間とは所詮強かったり弱かったり、祈る対象は人それぞれ違いますが、真摯に祈ると何か救われるような気持ちになります。祈った後は心身ともに安らかな気分になり、自分がやらねばならないことに立ち向かう勇気も湧いてくるから不思議です。私は子供の頃、仏前と神前の水とご飯の供え物を毎朝行う役割を任されていました。供え物をした後はお参りをします。その慣習が今でも続いていますが、今思うといいしつけをさせられたなと思います。神棚の前で怪我や過ちがないようにとブツブツと言って棚の前で一礼します。祖母や母たちがそのように言って祈っていたのを今でも真似をしています。人間は時には自己過信になって思い上がったりしますが、常に謙虚になる心がけが重要だと思います。そのためには自然に頭を垂れることができるものの前に立って我が身を虫の状態にするのがいいと何かに書いてありました。今年もあれをしたい、これもしたいとたくさんあると思いますが、まずは自分の決意や 努力でできる範囲で実行してみましょう。今年の干支のうさぎは亀との競争で昼寝して負けた童話にも登場しますが、油断は禁物です。貝より始めよのことわざの通り、まず自分が何かを実行し一歩一歩前進する年でありたいものです。以上、視聴雑感でした。
みんなの広場です。11月23日、人権についてもっと身近に考えようとハートフルフォーラム2010 in 伊万里が市民会館で開催されました。これは伊万里商業高校生徒会が中心となって実施したものです。衣装生が人権に関する意見を発表、いじめや戦争など体験や学習などを通して感じた自分の思いや考えを力強く述べ、相手を思いやる気持ちの大切さや命の尊さなどを訪れた多くの人に訴えました。また吹奏楽部による軽快な演奏や歌やダンスなど様々なステージが披露されました。11月30日、市は中国の大連海事大学に伊万里焼14点を常設展示しました。これは伊万里の歴史や文化などに対する理解を深めてもらうために実施したもので、伊万里市の概要などを中国語で紹介したポスターも掲示、大川内山の陶芸家2人が陶芸講座を行い、伊万里焼の素晴らしさをアピールしました。12月4日、特別養護老人ホームグランパラン伊万里でバルーンの渓流飛行が行われました。これは地域の子どもたちと入居者のふれあい作りを目的に初めて開催されたもので、飛行には佐賀信用金庫バルーンチームが協力、ロープで固定しバーナーを焚いて高さ18メートルまでバルーンが上がり、家族連れおよそ100人は空中散歩を楽しみました。教育と文化、みんなで考えよう人権童話問題。以前、田んぼに語りかけながら稲を育てている特農家の話を聞いたことがあります。声かけをしながら作業すれば、その思いや愛情が作物に伝わり豊かに実ります。今、家族の介護で苦労している人も多いと思います。認知症の場合、妄想や暴言、徘徊などに悩まされ、一生懸命に介護に努めても感謝されず、ストレスを感じている人もいるでしょう。家族介護の場合はどうしても感情的になって摩擦を起こしがちですが、一歩引いて相手の気持ちに思いを巡らせてはどうでしょうか。怒りに満ちた言葉で対応すれば相手も怒りで答えます。優しく愛情を込めて話せば相手も穏やかになります。介護を受ける人も感謝の心を伝えれば、その言葉が双方の強い絆になるはずです。私たちは日々の生活に追われ心の余裕を失いがちですが、今こそ相手の心を思いやる、相手の身になって考える習慣を身につけていきたいものです。考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。12月5日、市民センターで第19回市民音楽祭がありました。今回は伊万里が生んだ偉大な詩人で、昨年4月に亡くなった片岡茂雄さんを偲び、伊万里出身で生前親しかったメゾソプラノ歌手田中智子さんとピアノ奏者池田翔陽さんらをゲストに招いて開催されました。音楽を愛する市内14団体281人が参加、日頃の練習成果を披露し訪れた観客を魅了しました。郷土の文化財、伝統の祭りや行事その24、すすやの桃手祭り、 幡津町すすやの桃手祭りは、毎年1月20日に地区の氏神、黒男大明神社で行われます。桃手とは、百本の矢、非常に多いという比喩的な数の矢で的を射ることです。すすや地区の7個ずつが、家回しの当番で祭りを行います。まず、祭り当日までに、桑の木で弓を作り、楮の皮で鶴を張り、細い目竹に的の葉を羽にして矢を作ります。的は、藁を円座に編み、白い紙に鬼と書いて貼り付けます。1月20日は、笹の葉を海水につけたお塩井を持って神社へ参ります。お供えの悟空様を神前に捧げて礼拝した後、的を射ます。的の白い紙に書かれた鬼の字にうまく命中すると、その年、作物の病虫害が少なく豊作になり、家内安全に過ごせるといいます。的入りの後、すすや地区公民館へ集まり、悟空様のお下がりをいただき、にぎやかに一年間の無事と健康を祈ります。鬼火焚きや七草節句と同じく、正月に一年間の災いや病気の象徴である鬼を払う行事の一種です。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた市内2人の高齢者を塚部市長が12月1日と10日に訪問し、記念品を贈呈しました。二里町の斉田克樹さんは、足が少し不自由なほかは健康そのもの。園芸が好きで、洋蘭やバラなどを育てていたそうで、長生きの秘訣は何事にも一生懸命取り組むことといい、記念メダルを贈呈されると、感謝感激ですとお礼を述べられました。立花町の梶山たずさんは、少し耳が遠いほかは、健康状態も良好です。頑張り屋で、お歌いや生け花、書道など多彩な趣味をお持ちです。くよくよしないで、毎日を朗らかに過ごすことが長生きの秘訣ですと、穏やかに話されました。12月2日、幡津東幼稚園の園児たちが路線バスを利用したバスハイキングを行いました。これは山あいなどに住む子どもたちに海に面した幡津町の良さなどを知ってもらおうと行われたもので、11人の園児が元気に町内を探検、漁船に乗って伊万里湾内をクルージングしたり、塩作りの手伝いをしたりしました。地域の皆さんとの楽しい触れ合いを通して、自分たちの住む町のいいところを肌で感じていました。平成しぐさ、ふるさとしぐさコンクールのイラスト部門で、幡津小学校5年の古賀千尋さんが、最優秀賞に選ばれ、12月9日、市役所での表彰式に出席しました。このコンクールは、失われつつある日本人の美徳や特性などを見直そうと、NPO 法人江戸しぐさが主催し、全国から作文やイラストなどを募集したものです。古賀さんが書いたのは、給食時間の一コマ、笑顔の女の子がいただきますと手を合わせている絵で、作った人に感謝しようというメッセージが込められています。ドクターズアイ、佐賀大学附属病院肝臓内科助教で伊万里市立市民病院非常勤医師の岩根真嗣さん、ご存知ですか？B 型慢性肝炎。佐賀県は肝細胞がんによる死亡率の高さが全国1位です。今回は肝細胞がんと深い関わりのある B 型慢性肝炎について学び、病状の進行を防ぎましょう。B 型肝炎は ウイルスの感染によって起こる肝臓の病気です。感染者は日本人で約150万人もいると言われており、症状が現れないまま進行している人が多数存在します。感染経路のほとんどは母子感染。ウイルスを持つ母親から生まれた子どもに高い確率で感染することが知られています。昭和60年に B 型肝炎ウイルス母子感染防止事業がスタートし、公費で妊婦の検査を行うようになって以来、20歳以下の感染者は激減しています。しかし20歳以上の場合は B 型肝炎ウイルスの検査を一度も受けておらず、結果的に重症化してしまうことも多いようです。感染者は肝硬変や細胞がんなどを発症する割合が多いのが現状です。肝障害のある感染者は徐々に肝硬変に進行していき、それにつれて肝細胞がんの発生率も高くなり、肝硬変からは年率 1.2% から 8.1% 程度が発がんします。肝障害のない感染者の場合は肝硬変に進展することはありませんが、年率 0.1% から 0.4% の肝細胞がんの発生が報告されています。 B 型慢性肝炎からの発がんは40歳頃からでも認められます。主な原因としては、1、年齢35歳以上、2、ウイルス量が多い、3、肝硬変、4、男性、5、飲酒などがあります。早期に肝炎ウイルスの感染者を発見し、適切な治療を行うことで肝硬変や肝細胞がんの発症を減らし、ウイルス性肝炎を根絶することができるように、重症化してしまう前に発見することが最も重要なことなのです。最近では全国的に職場検診や特定検診などの機械を利用した B 型と C 型肝炎ウイルスの検査が実施されるなど、その機運が高まっています。感染しても症状が現れず、なかなか気づかないのが B 型慢性肝炎。自覚症状がないあなたも、一度ウイルス検査を受けてみてはいかがですか。問い合わせ先、市民病院、電話 23-4121。 我が家のアルバム、瀬戸町本瀬戸の相良慎太郎さん、美佐子さんの長男クロード君、5歳9ヶ月。僕は戦隊ヒーローやウルトラマンにごっこが大好き。かっこいいポーズもできるんだよ。遊んだ後に食べるママ手作りのハンバーグは最高なんだ。たくさん食べて強いヒーローになりたいな。お母さんから一言。いつも弟の龍河やトーマと仲良くしてくれてありがとう。4月からは小学生。何でも挑戦してすくすく育ってね。両手の V サインを額に当てて、かっこいいポーズのクロード君の写真です。微笑みさん、東山城町滝川地の西田右京さん、19歳、特別養護老人ホームグランパラン伊万里に勤務して8ヶ月。優しい先輩方に囲まれ、毎日楽しく頑張っています。利用者の皆さんの気持ちになって意思の疎通を行い、いつも笑顔で接するように心がけています。好きな食べ物は、うちで取れるお米は最高。私も稲刈りを手伝ってるんです。週末は友達とのカラオケ、いつも聞き役ですが、趣味は高校時代は太鼓に夢中でした。 今は忙しくてできないけど、またやってみたいなと思っています。明るい笑顔が温かくて相手を和ませる右京さんです。四季の歌。山城より鎌里の初明かり。山城より鎌里の初明かり。大河内町大河内山、添田羅山さんの句です。髪を切り茶髪をやめて黒髪の、生き生きとして孫は成人。髪を切り茶髪をやめて黒髪の、生き生きとして孫は成人。脇田町村田昭則さんの短歌です。
スポーツです。11月28日、第57回伊万里市内一周駅伝競争大会が行われました。市内13地区の代表選手たちが12区間 60.3 キロで健脚を競い、立花町が3連覇を達成しました。12月5日、国見台陸上競技場において名村カップ2010伊万里ジュニア駅伝が開催されました。参加数はロードレースの部196人、駅伝の部は男子32チーム、女子17チームでした。12月5日、鳥栖市北部グランドにおいて JA 杯第25回佐賀新聞学童オリンピックサッカー大会が開催されました。参加チーム県内77チームで、大坪少年サッカークラブが3位でした。12月12日にプロ野球審判指導員伊万里高校 OB の藤本則之さんや、現役パリーグ審判員の飯塚富士さんら4人による公式野球審判協会研修会が国見台野球場で開催されました。市内外からアマチュア審判員24人が参加しました。11月28日、市のスポーツ振興に顕著な功績があった人に贈る体育功労賞、スポーツ賞、県民体育大会功労賞の表彰式が市役所で行われました。市民スポーツ、15日土曜と22日土曜、小学生ミニバスケットボール大会が8時半から国見台体育館ほかで、2月6日日曜、市長杯バスケットボール大会が9時から国見台体育館で、市スポーツ少年団剣道交流大会が9時から国見台武道館で、2月11日祝日、市教育長杯小学生スポーツチャレンジゲームが8時半から国見台体育館で予定されています。町民スポーツ、2月6日日曜、伊万里町民卓球大会が9時半から京成中学校で行われます。
暮らしのチャンネル。まずはお知らせ。母子家父家庭で扶養する子どもの高校、大学などへの進学を支援するため、就学資金や就学支度金の貸し付けを受け付けます。申し込みは事前申請で、母子ともに面接が必要ですので、必ず前もってご相談ください。就学資金、就学支度金の受付期間は、2月28日まで。
ソロダの資金は随時受け付けます。詳しいことは、福祉課子育て支援室電話 23-2183 へお問い合わせください。ニリ公民館で19日10時から無料人権相談を行います。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局電話 23-2492。 伊万里商工会議所では飲酒運転撲滅と命の尊さを考える目的として映画ゼロからの風を上映いたします。日時は2月5日、10時からと1時半から。会場は市民図書館で入場は無料です。問い合わせ先、伊万里商工会議所商工振興課電話 22-3111。 事業用の償却資産の所有者は31日までに税務課固定資産税係へ申告書を提出してください。なお、所得税の確定申告とは異なりますので混同しないようにお願いします。償却資産とは土地や家屋以外の事業用資産で、毎年1月1日現在で会社や個人が事業のために所有している構築物、機械、器具、備品などの資産です。問い合わせ先、税務課固定資産税係電話 23-2149。 子育て支援センターに遊びに来ませんか？終演前の乳幼児とその保護者の親子遊び、ワクワク広場は毎週月曜、火曜、木曜、金曜日の10時から3時まで。1月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は26日11時から。いずれも場所は子育て支援センターポッポ。子育てに関する悩みや相談を受け付けています。一人で悩まずにお気軽にご相談ください。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ電話 23-5197。 ふれあい障害者文化祭とコンサートがあります。作品展は29日から31日まで市民センター文化ギャラリーで、式典とコンサートは30日昼の12時半から市民センター文化ホールで。問い合わせ先、障害者生活支援センター電話 23-3512。 水道の冬支度はお済みですか？水道管の凍結を防ぐには保温チューブ、布などを巻いてその上をビニールなどで保護してください。古くなったチューブなどは取り替えてください。凍って水が出ないときはタオルか布をかぶせ、その上からぬるま湯をかけて溶かしてください。水道管が破裂したときは元栓を閉めて、破裂した箇所に布やテープを巻きつけた後で伊万里市観光地協同組合へご連絡ください。電話 22-5333。市役所では毎週火曜日午後7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。こたつ布団には上掛けと敷布団を合わせて使いましょう。こたつ布団だけの場合と比べると、1日5時間で年間電気 32.48kW の省エネ、約710円の節約、二酸化炭素 12.1kg の削減になります。また、こたつから出ている上半身は寒くなりがちです。カーディガンなどを1枚多めに着込んで暖かさを保ち、こたつの設定温度は 低めにしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。始めませんか太極拳。2月1日から全8回、会場は市民センターで、参加料はスポーツ障害保険料を含み1000円。申し込み期限は28日まで。問い合わせ先、伊万里市武術太極拳連盟、小島さん。電話 090-9079-6077。 インディアカ交流大会参加チームの募集。参加資格は市内の中学生以上のインディアカ愛好者。日時は2月20日9時から。会場は東陵中学校体育館。参加料は1チーム1000円。申し込み期限は2月10日。問い合わせ先、大会事務局池田さん。電話26-2678。時代の強度を担う青少年リーダーの育成を目的に、小中学生を対象とした伊万里サマーキャンプ事業を行います。参加する子どもたちと感動を分かち合い、研修活動や体験活動を指導するインストラクターを募集します。研修地は沖縄本島と渡嘉敷島。研修期間は7月27日から8月1日までの5泊6日。募集定員は6人程度で、うち看護師が1名。参加費は1万円。申し込み期限は21日。詳しいことは青少年育成市民会議事務局。電話 23-2658 へお問い合わせください。水道メーターの検診業務受託者を1名募集します。募集期間は21日まで。詳しいことは水道部管理課、電話 23-5400 へお問い合わせください。伊万里有田地区医療福祉組合では、介護福祉士を1名募集します。受付期間は20日まで。詳しいことは、伊万里有田地区特別養護老人ホーム、国見。電話 0955-46-4181 へお問い合わせください。国際アマチュア陶芸展伊万里2011作品募集。土の香り漂う焼き物の里伊万里から、広く世界のアマチュア陶芸家に呼びかけ、国際アマチュア陶芸展伊万里2011を開催します。受付期間は2月1日から28日まで。出展料は一般の部1000円、子どもの部中学生以下は無料です。詳しいことは国際アマチュア陶芸展伊万里実行委員会、電話 23-2110 へお問い合わせください。1月の行事予定。市民図書館、図書館フレンズ伊万里の新春かるた会が16日10時からあります。子ども上映会は23日日曜2時半から子ども人形劇。1月の休館日、17日、24日、31日の月曜と27日の館内整理日。1月の市民相談、会場は市役所1階市民相談コーナー。時間は10時から3時まで、無料で秘密厳守です。弁護士による法律相談は第2・第4水曜。司法書士による相談は第1木曜。公証人による 暮らしの知恵相談は第3木曜。ファイナンシャルプランナーによる家計相談は毎週金曜9時から4時まで。いずれも予約が必要です。予約の電話は情報広報課市民サービス係電話 23-2133 へお願いします。人権相談、毎週第1と第3火曜。消費生活相談、毎週月曜から金曜の10時から4時まで。行政相談は第3金曜、9時から正午まで。予約制の年金相談は、1階、面接室、市民ロビー前です。毎週金曜、9時半から3時まで。予約の電話番号、0955-72-5161。新商社相談も、1階面接室、市民ロビー前です。毎月、第4月曜、10時から3時まで。心の健康相談は、福祉課、社会福祉係で、毎週月曜から金曜、水曜日は除きます。9時から3時半まで。一人で悩まずにご相談ください。ご用心、トイレ用換気扇、トイレファンの点検商法。相談事例、一人暮らしの高齢者宅にトイレファンの業者が点検に訪れ、ファンに紙が詰まって取り替えが必要と言われ、23,000円支払い、取り替えてしまった。後日、以前ファンを購入した業者が訪れ、取り替え前のファンは、あと1年8ヶ月の無料保証期間があり、取り替えなくてもよかったと言われた。領収書はあるが、契約書面がない。クーリングオフできるだろうか。アドバイス。点検商法は、訪問販売にあたるので、契約書面を受け取った日を含めて8日以内であれば、クーリングオフできます。突然訪問してきて、その場で契約を迫るような業者には注意をしましょう。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。大城屋を舞台に、伊万里鍋島焼きの花が咲く。11月26日から28日まで、国登録有形文化財建造物前岳住宅を舞台にしたテーブルコーディネート展が開かれました。これは、毎年地元の器を市内外に PR しようと、伊万里前岳住宅テーブルコーディネート実行委員会が主催しているものです。テーマは、花のある食卓、四季折々の花をモチーフとした染め付けや、色絵磁器の器を組み合わせた12卓のコーディネートが、格調高い大城屋の空間をモダンに演出し、多くの来場者を楽しませました。また、有田を舞台に、深川敏子さんの半生を描いた小説「花の人」の著者伊藤久子さんの赤と黒を基調にした作品や、伊万里小学校6年の田中結衣さんの作品も展示されました。今月の伊万里っ子しぐさ。スリッパ並べ、ドアの開け閉め、次の人への思いやり。編集室から。今年の干支はうさぎですね。昔からうさぎは月の使いと言われ、月を呼ぶ縁起の良い動物と信じられています。長い耳で多くの福を集め、愛くるしい表情でぴょんぴょんと飛び跳ねるうさぎ。皆さんのうどしが何事もトントン拍子に進む飛躍の年となりますように願っています。12月1日現在の人の動き、 男 27,744 人、女 32,16 人、合わせて 57,960 人で、前月に比べ15人減っています。なお、世帯数は 22,007 世帯で、前月に比べ10世帯減っています。これで、広報伊万里1月号を終わります。
雪をかぶった庭の片隅にある水仙が、すくっと茎を伸ばし、可憐な花からこぼれるほどの清らかな香りを放っています。年の瀬から厳しい寒さに見舞われ、震え上がっています。伊万里は冬将軍には居心地がいいのでしょうかね。そんな中でも夕方の日足が少しずつ伸びているように感じます。もうそろそろ暖かい日がやってきてほしいものですね。冬晴れの日が待たれます。風邪やインフルエンザが大流行しているようです。手洗いやうがいを心がけ、お体をどうぞお大事にお過ごしくださいませ。では来月号までごきげんよう。